こんにちは。稼げる占い師を量産しているルナ CEO です。今日はですね、猫背歴もう30年以上の僕が、ルーティーンで朝のルーティーンとか、整体とか、まあドーパミン、2つですね、本当にパフォーマンスを上げること、姿勢を良くすること、肩こりを腰痛をなくすこと、あとドーパミンを、の出力を脳内物質を増やして、過去に僕うつ病になってますんで、そういった脳内物質セロトニンとかそういったものの管理が非常に重要になってくるわけです。ルーティーンをとしてきちんとドーパミンセロトニンが出るように、あと、肩こりとか腰痛背中痛がひどすぎて、あのコリの負債が思っていると僕は認識しています。それをどうやってこれから返済していくのかというところを今、リアルタイムで、毎日改善しながらやっています。それについてお話したいと思います。大きく2つですね。猫背とか肩こりとか腰痛とか、そういう全身のこりを、こりの負債を解消するという話が1つ、もう1つがドーパミンですね。やる気ホルモンのドーパミンをどれだけ多く出して、パフォーマンスを高めていくかという、この大きな2つの話をしていきます。で、この2つっていうのは結構つながっているんですね。でつながっているので、まあ、非常に相性がいいということが分かりました。で今日の朝やったことが非常に効果的だったので、今まで、こうした方がいいと言われたことはあったんですけど、やってこなかったことを、実際にやって、今日朝から結構やる気というか、そのドーパミンの底上げですね、なんかこうものすごくやる気あるという感じよりも、なんかやる気がなくて何もできないという状態をなるべく減らしていく。で、少しでも自分が動いたり、頭の回転が良くなって新しい行動をすることができたり、そしたら、仕事についても家族に対しても自分の大切な人に対しても、いろいろなこう価値提供とか、助けたりサポートしたり、じゃあこれをやってあげようかということが、一つでも多くできるようになるので、それってもう人生の QOL ですね。生活の質とか幸せ度とか幸福度も高めることにつながるんじゃないかと。プラス僕は結構お酒を飲んでしまうので、お酒ってなんで飲むんだろうって考えた時に、間違いなく言える今の答えとしては、ドーパミンを出したいんです。ドーパミンを、お酒を飲むとドーパミンが 100% からすごい上がるみたいで、要はそうすると動けるっていうのがあるんですね。その時になんかこう楽しくなったりやる気になったりして、いろいろな、例えばですけど、まあ夕方の、ご飯を夕食をの作る時にやる気がなくて、そういう時にまあ少しこう玉ねぎでも切りながらこうビールを飲むと、そうするとドーパミンが、アルコールによって出てきて、で、その後の料理が、はかどったり、でその後の、まあ、夜のズームとかそのままの流れで行ったりとかってするので、そのお酒の量もなるべく減らしたいと。だからドーパミンが、ある程度底値ですね、最低値が、高まることができれば、まあ僕自身のやりたいこととかもいろいろできるようになるんじゃないかというふうに思っているところです。で、具体的に今日朝やったことを言うと、朝、起きた時に、まあ、基本的にストレッチやってます。起きる時に体がガチガチなので、まあ、布団の中で、まあ、股関節を伸ばしたりとか、あとまあちょっと肩を回したり首をこう回したりとか、あとは、まあ、腰をこうひねったりとか、もう軽くこう、まあ、体操ストレッチみたいな感じで最初にやってます。これは最近もうルーティンになってます。でそれからまあ娘が、まあ、ちょっとこう、起こしてくれたので、今日日曜日なので起こしてくれたので、あ、筋トレやれないパパって言われたんですね。あ、そうだ、筋トレだと思って、朝こうぼんやりしていた頭なんですけど、筋トレ、腹筋10回、背筋10回、スクワット10回だけですけどやりました。これでもドーパミンが出ます。で、筋トレ直後はドーパミンとかノルアドレナリンが、分泌が、されて、頭がされて集中力が増すそうです。それで、この脳のパフォーマンスアップですね、セロトニンからメラトニンへの変換がスムーズになります。ということは夜もよく眠れるようになると、朝の行動が夜にもつながってくるということですね。それから代謝スイッチオンですね。筋肉が動くと交感神経が活性化され、体温と血流が上がるというと言われています。で朝から代謝が増えるので、1日のエネルギー消費が増えます。というのも僕も最近お腹出てきちゃったので、この辺のダイエット効果も少し期待できるかなと思っております。さらに体幹の目覚めですね。腹筋と背筋は猫背の矯正に直結しますね。骨盤と背筋がまっすぐに起きやすくなります。 で、スクワットは股関節と膝と足首を動かすことで血流が一気に改善されますね。スクワット特にね、大きい筋肉なのでめちゃくちゃ効果が高いですね。で、これをやった後に僕は、最近お花ですね、プランターで、土ですね、土の中に種を植えて水やりをやってるんですね、朝必ず。で、朝ベランダで水やりやるとその時日光浴になるので、日光浴を浴びると、セロトニンが分泌されます。まあ、うつ病の人にとっては本当に重要な脳内物質であるセロトニンが分泌されて気分が、前向きになります。で、その時間も、まあ、花の水やり自体は3分とかで終わっちゃうので、その間できたら、なるべく長い時間日光浴をしたいなと思って、日光浴10分ぐらいの間に、ベランダで、ストレッチですね、また引き続きしながら、ストレッチして、少しでも脳内、そうですね、日光を浴びるということを増やすと。で、日光浴を10分すると、ビタミン D が生成されて骨や筋肉の健康にプラスになるみたいなんですね。そうすると骨密度を保ち、姿勢維持の土台が強化されると。まあ、あとは同じくセロトニンの分泌と、あとは体内時計のリセットにもなりますね。睡眠の質に関わってきます。そうするとこの、ドーパミンを増やすための日光浴とか筋トレとか、ストレッチっていうことも、これが猫背改善とか凝りの返済ですね、との相乗効果がなるんですね。で、こう姿勢を整えて歩くときに日光浴びると骨盤が立ちやすくなったり、まあ、気分もすっきりします。で、ビタミン D が日光によって生成されて筋力も保ちやすくなって背筋の持久力アップということは、もうこう僕は普段猫背なんですけど、この背筋を伸ばせる、無理なく背筋を伸ばせるっていうこと、時間が増えると。ということは、整体で言われたのがやっぱり猫背があって、この腰と肩の間の筋肉とか骨とか、そこの形がやっぱり猫背で、負担かかってるということなんで、なるべく、1分1秒でも、姿勢がいい状態を保っていることが望ましいんですね。なので、そうですね、それにもプラスになるし、あと、日光浴びると自律神経が整ってくると、セロトニンのこともあるので。で、自律神経が整うことで、まあ、肩こりの原因の一つ、もう一つあるのは交感神経のがすごく緊張しちゃうことですね、過緊張が減るので、それ自体もめちゃくちゃ効果的かなと思っています。で、今朝これだけやったんですけど、本当になんかもう違いますね、全然違うので。で、プラス、まあ、以前の放送でも話しているところで、太鼓式マッサージと整体とプールをちょっと組み合わせていきたいなというふうに考えていて、まあ、整体は木曜の午前中と決めたんですけど、じゃあ、プールとか、太鼓式マッサージはどうしようかと。太鼓式マッサージは、まあ、ちょっと、コストがかかる部分と、ちょっと行くのが重たいっていう部分もあるので、2週に1回にしようと思ってるんですけど、まあ、1日2日空けた方がいいと考えると、まあ、火曜日に、太鼓式のマッサージに行って、で、木曜日に整体、金曜日にプールっていうのがいいのかなと思っています。木曜日に、整体で、体を整えて、整った姿勢で全身運動ですね、特にプールは背泳ぎがいいそうなので、そういう風にしたいなと思ってるんですけど、まだ、パパママ会員で申し込みはできてないので、まずは、太鼓式マッサージと、整体というそういうルーティーンを、作っていけたらなと思っております。という形で、ドーパミンですね、やっぱりドーパミンの方面と、姿勢改善、凝りの返済ですね、この2つって、まあ、本当に人生においてすごく重要かなと思います。この2つをやるだけでいいんじゃないかなって今思ってるんですよね。なんか他に、波及すること効果が非常に多くて、なので、この2つを、まあ、例えば他にドーパミンが出ることとかって、例えばカラオケに行くとか、意外といろんなことがあるんですよ、小さいこと。いろいろ調べてみてたら、朝の日光浴、ストレッチでドーパミンを 20% か 50%、まあ、基礎の分泌を底上げすると。で、胸開きストレッチとか骨盤体操みたいなこうストレッチで、プラス 10% から 20% ぐらいドーパミン効果を上げて、ウォーキング、骨盤をしっかり立ててね、30分ぐらい歩くとドーパミンが50から 150% とか上がって、幸福感、集中力もアップすると。あとは感謝日記ですね、とか目標チェック、寝る前の5分に、自分に対してとか誰かに対して感謝の日記を書くと、まあ、ドーパミンが、10%、20% 上がって安定したモチベーションになるというふうに言われています。 こういうふうに組み合わせていくってことですね。まあ、お酒を減らしたいということで、そもそもお酒を減らしたいという一つの動機があって、お酒が飲むとドーパミンが例えば 100% 増えるとすると、それに代わる行動としてドーパミンは同程度かそれ以上出るようにしないと、要はお酒が減っていかないわけですよね。なので例えばなんですけど、本当に、今までこうお話しさせていただいた感謝日記だとプラス 10% か 20% のドーパミンが出るとしても、お酒にそれだけだとお酒に、対するこう抑えとしては全然足りないですよね。そのために、まあ、有酸素運動とか筋トレとか、日光浴、まあ、あと新しい体験をしたり、まあ、音楽を聴くだけでも、まあ、5%、10% くらい好きな音楽を聴くと上がるみたいですね。あとは、まあ、スキルを習得したりとかっていうのもいいみたいです。あとサウナとかカラオケダンス、まあ、あと好きな人とのスキンシップとか創作活動とか、いろんなこうことを組み合わせて、まあ、その自分が、飲みすぎてしまってるお酒を、抑えると同時に自分のパフォーマンスを上げて、自分の体をよりいい、これをなくしてね、疲れが溜まってるのでいい形に仕上げていきたいなと思っております。引き続きまた、この続きというか、毎日毎日更新されているので、また、発信していきたいと思います。ありがとうございます。で、よかったら概要欄にメルマガ、やってますので読んでいただければ嬉しいです。ではありがとうございました。